ただいまより2020年9月27日聖霊降臨節第18主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌390番をご一緒に賛美します。お座りのままで賛美歌390番です。最終ページまたは賛美歌93番の5の A をご覧ください。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
高読詩編、詩編第40編6節から12節詩編によって教会の祈りを捧げます。賛美歌21の終わりに高読詩編がございますが、40編の途中から途中までになっています。44ページの2行目から次のページの4行目まで詩編第40編の6節から12節を高読いたします。皆様は二文字下がったところを朗読、そして太字のところを司会者とご一緒に朗読してください。高読詩編、詩編第40編6節から12節私の神主よ、
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れない恩を払いも私は語り伝えていきます。
あなたは生贄も穀物の備え物も望まず、
焼き尽くす備え物も罪の代償の備え物も求めず、
ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。
ご覧ください、私は来ております。私の
私の神よ、御旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻み、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、
決して唇を閉じません。
主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、
慈しみと誠を隠さずに語りました。
主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、
慈しみと誠によっていつも私をお守りください。
はい、それではお祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、この朝の命をお与えくださり、ここに集う熱心さをお与えくださり、主が教えてくださったように、私たちもあなたを父と呼ぶことができる恵みを感謝いたします。こうしてキリストの体、神の家である教会に入れられて、私たちは一人ではないと思うことができます。主の日から主の日への歩みを守られ、ここに集っておりますけれども、その日々を振り返りますとき、人と共に生きていくことがかえって悩みを大きくするという思いを持ちました。年を重ねることは厳しく辛いことという思いも感じました。追い切れない重荷を負わされてしまっていると思うこともありました。そして私たちはあまりにも心が痛むと、その中で自分の罪を見失います。自分が負った傷や痛みのみ心が集中して、主が私の罪のために、私のためにどれほど苦しみ血を流してくださったかを見失います。そのために心が重く固くなになっていたことを思い起こします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとキリストは今招いてくださいます。主の前にこの重荷を委ねて、聖霊の働きを受け入れる、そのようにあなたが道を備えてくださっています。私たちは一人ではありません。キリストが共に、神の子供たちが今共に生きるようにあなたがしてくださいます。だからこそ祈ることを学び、互いに助け合うことを学び、御言葉を聞かせてくださるように、聞く耳のあるものとしてください。そして私たちの家族、友、職場の人、地域の人たちをに祝福を告げることができるものとしてください。この国の歩み、世界の歩みを支えてください。顧みてください。私たちが命を大切にする思いが大きくなりますように。人の目にも止まらないかもしれませんけれども、小さな愛の技を増やしていくことができますように。そのために教会を用いてください。今この時、心や体に病んでいる人たち、兄弟姉妹をあなたが顧み癒し力づけてくださいますことを、そしてそのところであなたを主と仰ぐことができますよう、合わせてお祈りします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第20章25節から35節です。使徒言行録は20章は新約聖書の254ページ、25節は254ページの下の段にあります。使徒言行録第20章の25節から35節を朗読いたします。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私は あなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきました。以上です。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の 93-4-Aにございます。人信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは教会を信じますと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は使徒信条による説教となっています。私たちの教会は日本キリスト教団信仰告白を告白する教会として今集められています。この日本キリスト教団信仰告白に言い表されている教会の信仰にアーメン、本当にそうですと神と会衆の前で言うことができれば洗礼を受ける。また洗礼を受けてその信仰に立って、今ちょっとできてませんけど聖餐に預かる。そしてこの信仰告白に立ち続ける、生き続ける、それが教会です。そしてそのことは一体どういうことなのかということを常にあなたにするために、少しずつ少しずつ月に一度信仰告白に基づいて説教してまいりまして、後半が使徒信条になっています。これもたびたびその都度申しておりますが、日本キリスト教団信仰告白の後半部分は使徒信条になっています。使徒信条は夜の教会もこれにアーメンという神の出来事、救いの出来事の要約ですね。神の救いの出来事を本当に短く言い表した文章です。そして今日は最後の方ですね。前回 我は聖霊を信ず、ここからここまで来ました。使徒信条は三位一体の神への信仰告白という構成になっています。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、ね、そしてイエスキリストを信ず、で最後に聖霊を信ず、聖霊の神を信じる。そしてこの聖霊を信ずの後に連なることも聖霊の神の御業として教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえりと、欲しい命を信ずと、聖霊の出来事、そして私たちもそれに預かっている、そのことを信じますと。ですから今日、教会を信じますってタイトル、説教題ですけど、これは神として信じるとか、信用するとか、信頼するとか、そういうことではないんですね。教会というものが、この聖霊の神の働き、神の働き、神の出来事であることを信じる。だから、神を信じる、キリストを信じる、聖霊を信じる、主なる三位一体の神の信仰に基づいて、それにアーメンと言っている私たちは、それに根ざして、そして神の働きの出来事である教会を信じます。神の教会だと信じます。まあ、そのことを今日は皆様にお伝えしたいと思いまして、いろいろ聖書箇所は選べるんですが、この使徒言行録20章のパウロの言葉、ルカが書いた使徒パウロの言葉を皆さんと一緒に聞きたいと思って選びました。この使徒言行録20章のパウロの言葉がどういう背景で述べられているかというと、少し前のところをたどっていきたいと思いますが、17節ですね。パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せたと。でその前のところに新教旧約聖書は読者の便宜を図って込み出しをつけておりますね。エフェソの長老たちに別れを告げるということがこの段落だということですね。でこの教会の長老たちというのはエフェソという町にあるキリストの教会の、リーダーたちですね。長老たちを呼び寄せた。パウロは今ミレトスという町に行って、これからエルサレムに行こうとして、このエフェソの町に寄る時間はなかったので、教会のリーダーである長老たちを呼んで、これから遺言のように長老たちへのメッセージをここで語ってるんですね。で18節、長老たちが集まってきた時パウロはこう話したと言って、これから自分の大切なことを改めて伝えようとしているんです。で読んでいきます。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知ですと。あなた方はよく分かっているはずだと。で自分は19節、パウロ自身は全く取るに足りないものという自覚を持って、そして涙を流しながら、またパウロは迫害に遭いましたユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながら、主イエスキリストに仕えてきた。そして、役に立つことは一つ残らず、あなた方に伝え、また教えたと言うんですね。それは何かというと、21節で、神、唯一の誠の神、天地の救い主、全能の父なる神、その神に対する悔い改め、神に立ち返れと伝え、またそのために神が使わせてくださった救い主イエス・キリストに対する信仰を証ししたんだ、ユダヤ人にもギリシャ人にも証ししてきたと、自分の働きを振り返って伝えている。そして神様の導き、霊によって自分はエルサレムに行かねばならないのだと言います。そしてそのことがすでに、そのエルサレムで何が起こるかというと、投獄と苦難が待ってるっていうんですね。これも聖霊の神に導かれて、これからそれが起こる、そこに入っていくんだっていうんですね。それは私たちの本当にもう考えでは、そこから逃れるなら分かりますけど、そこに待ってるけど行くんだ、それは神のご計画だからとパウロは言うんです。それが神が私に、なせと行けと言われているから。そしてパウロの思いは24節で、自分の決められた道を走ること、走り通すこと、そしてそれは主イエスからいただいた 神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすこと、それにも集中してるんですね、使徒パウロは。エフェソの町でもそうしてきたし、これからエルサレムに行けと言われて、そこで苦難が待っているのも分かっているんだけど、でもそれでもそういうことは関係ないんですね。このパウロがなすべきことをすれば、自分が神に迫られて、そしてこの任務を果たすことが自分の生きている意味なんだ、使命なんだ、だから東国とカンナが待ってるけどそれは関係なく行くんだと思って信じて行ってるわけですね。でもエフェソの町には戻れないかもしれないと。で25節先ほど朗読しました。あなた方がエフェソの人たちがもう二度と私の顔を見ることがないと分かってる、もう自分はその捕らえられて殺される、殉教する、その可能性も見てる、自分の最後を見つめてるわけですね、使徒パウロは分かっている。だからこそ改めてすでに語ってきた恵みの福音、そして教会を立て上げる言葉をしっかりと伝えたいパウロがいるわけです。25節の後半ですね。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えた、神の福音の福音を伝えてきた。ですから26節では誰の血についても私には責任がありませんというのは聞いた人の責任だ、聞いた人がその福音からそれてしまって、もうそれは自分の責任ではなくて聞いた人がその福音に生きるってことに責任があるんですね。だから私たちも福音を聞くということは聞いたものに責任があります。なぜならば次ですね、27節、私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。もうすべて語り尽くしたの、神の福音を、神のご計画を。そして自分はエルサレムに行く、自分が去っていく、また去るっていうのは実際に物理的に去ることもあるし、この世を去る、その最後を見つめながら、次が今日本当に皆さんの心に残る、刻んでいただきたい御言葉なんですね。どうか、28節、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったんです。聖霊の神はこの長老たちを群れの監督者に任命されたと。そしてこの群れって何か、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会。この群れというのは、羊の群れに例えられているんですね。私たちはイエス様の羊、神の羊、イエス様は牧者、私は良い羊飼いであるとおっしゃいました。大牧者キリストです。そしてそのキリストの、大牧者であるキリストの働きを学校教会、地域教会では長老、リーダーとされた、選び出された人たちが群れの監督者にとして当たるわけです。これは聖霊の任命による、自分でなりたくてなったんではない、立候補してなったのではない、神の霊が長老を監督者として立てた、任命された、今の私たちの教団の制度で言えばそれ役員の方たちにこの任命式、任職式の時にこの聖書朗読もしばしばいたします。聖霊が任命された、そのことをわきまえる。でもその前に28節の冒頭で今読みましたけども、大事だなと私が思うのは、あなた方自身と群れ全体に気を配れとパウロは言っています。自分自身に、自分の心に気をつけてほしいと私も牧者として思います。箴言には何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源がある、箴言4章23節、こういう格言がありますが、一人一人、これは長老だけではない、役員だけではない、教会に生きる一人一人、まず あなた自身の心を守ってください。そしてそれをやりつつ教会の群れ全体に配慮する、気を配る。そして何よりもその中で監督者リーダーとして聖霊に任命によって任命された者たちの責任は本当に大きい。でもその方たち自身もまた牧師も自分の心を守るっていうことをないがしろにしないで、神の恵みによってそのようにして、そして群れ全体に気を配る。そのパウロの言葉は本当に今私たちにも必要な言葉だと思います。その次の言葉もなかなか厳しい言葉が続きます。29節、私が去った後に、それはパウロが物理的にエルサレムに行くってこともあるし、世を去ることもあると思います。そうするとこういうことが起こるというんですね。残忍な狼ども、これはキリストをキリストとしない人たち、異端の教え、そういう人たちが入り込んできて群れを荒らす、間違った教えに引きずり込もうとする。それを狼と例えているわけですね。私たちは羊の群れで、狼のようなものが入ってくる。そればかりではなく、あなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れる。本当に悲しいことですが、そういうことが起こりうると。内からも外からも試練にあると。で、これはパウロが実際に経験したことなんですね。コリントの信徒の手紙とかフィリピンの手紙とか読みますと、そのパウロが使徒であるということ自体疑いをかけて、いる人たちもいたし、パウロを侮る人も蔑む人もいたし、また迫害にも遭いましたし、本当に自分の言葉が何度言っても届かないで涙を流して、繰り返し忍耐強く教会に福音を届けたパウロだからこそ言っているわけですけども、その体験からもこの29節30節はその人たちを責めているのではなくて、人間というものがどんなに過ちを犯しやすいものか本当に知っていたパウロが、そのように冷静に、過度な期待も抱かず冷静に歩むまま人間の罪深い現実というものを伝えているわけです。けれどもそれで終わりではない。だからそこでどう生きるかです。30節ですね。だからこういうことも起こりうるの。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そこに教会の生きる道がある。その心を守るというのはこういうことです。牧師が聖書の言葉を通して告げたこの福音を思い起こして目を覚まして自分の心を守るということ。そして32節ですね。32節も今日皆さん本当に大事にしていただきたいと思います。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。私たち人間ができることってこれなんですね。自分の力で頑張ってやるんではないんですね。私たちは教会を去ることがあってもこの地域教会に留まり続け、一つの教会に留まり続けることがどちらもありえますけれども、私たちがなすべきことは神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。教会はそこに委ねられているものなんだ。そしてその神の恵みの言葉はどのように働くか、あなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。教会を信じますと私たちが信仰の告白をする、それはこの32節に語られている事柄を信じるということであります。あなた方を作り上げの作り上げという言葉はもともとは家を建てるという意味の言葉です。先ほど申し上げたようにパウロも体験したように教会という神の家を崩す ようなことが起こるわけですね。自分の外からも自分の内からも、そういうことが起こっても作り上げる、立て直す、神の霊の恵みの言葉によって、何度でも何度でも、で私たちが神に立ち返るということです。もう毎週毎週悔い改めの祈りをせざるを得ない私たちの現実があります。それでもどんなことがあっても聖霊の働きを信じ抜いていく。そしてその聖霊の働きがどこに見えるかというと、神の霊の恵みの言葉として福音が語られ聞かれる。そしてそれを聞いた者にそれが恵みの言葉として聞かれ、そしてその人を立て上げ教会を立てていく。そこに教会を信じる、私たちが信じるというその出来事が実現しているわけですね。だからその今私たちの教会の制度においても御言葉を語る者として、今は制度も整えて教師を立てる、それも神の霊によって任命されていると信じて教師を立てる、働いている者も神の霊によって任命されていると信じて語る。自分の足りないところはもうたくさん指摘されてますし、自分ももっともっと本当に足りないってことで自信を失いそうになるわけです。それは牧師だけではなくて役員の方たちもそうですし、兄弟姉妹もそうだと思います。ですから霊によって選ばれ立てられて、そして特に牧師説教者はこの恵みの言葉を恵みの言葉として語るためにいるので、そこに集中します。そして教会もまたその人を恵みの言葉を語らせるためにまたその働きを整える必要があります。それは特に役員の方たちはその責任を負っているということを思います。恵みの言葉も恵みの言葉して言葉として語り、そして聞く、そこにその働きが滞りなく妨げられることなくできるように、お互いに心を守り配慮し教会を立て上げていくわけです。そしてパウロの別れの最後の言葉は35節ですけども、このように働いて弱い者を助けるようにと、主イエスご自身の言葉を残しました。受けるよりは与える方が幸いである。これは福音書には記されていないのですが、イエスキリストの言葉を聞いて語り伝えた人たちがまだたくさん初代教会にはいたと思われます。そこで語り継がれて教会で聞かれていた主イエスの言葉、受けるよりは与える方が幸いである、そのようにして愛の技に生きるように、弱い者を助けるように、恵みの言葉を恵みの言葉として聞いた者はこの神に許されている、キリストに救われている、それほどまでに愛されているという愛に動かされて、弱い者を助けるように愛の技に生きるようにと押し出されている、受けるよりは与える方が祝福なんだと、イエスご自身がそのように語り、そのように生きてくださいました。本当にそのことを私たちも心刻んで生きていきたいと思います。このもう一度28節に戻りますけれども、聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命されたとあります。このイエス様ご自身が弟子たちのために祈られたこの祈りにおいても、この神は教会は神のものである、御子の血によって神のものとされたものであるという、その真理を知ることができますので、最後こちらを読んで祈っておられたいと思います。ヨハネによる福音書第17章、これは大祭司の祈り、大牧者の祈りと言われておりますが、17章1章が全部主イエスの祈りです。その中で中ほどだけちょっと読みますけれども、 ヨハネによる福音書第17章の13節から読んで、主イエスご自身の言葉によって私たち教会が何であるかということを見たいと思います。これは裏切られ、捕らえられる直前のシエスの祈りです。13節から読んでいきます。しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。私シエスキリストですね、キリストの喜びが彼ら、主イエスの弟子たちに満ち溢れるようになるためです。教会はそのように神のからの喜び、キリストからの喜びに溢れる群れ、集まりなんですね。それが主イエスが願っておられること、御心です。そしてそのためにご自身を捧げてくださったんです。14節、私は彼らに御言葉を伝えました。世は彼らを憎みました。私が世に属していないように彼らも世に属していないからです。キリストの教会、キリストの弟子たちの群れは世のものではない。世に属していない。元は世にあったんですけども、選び出して神のもの、キリストのものとされた私たちです。そういう教会にイエスが、主イエスが地上の生涯を終えるにあたって神に祈ったのは15節ですが、私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。ここでも主イエスは人間がどんなに過ちを犯しやすいものであるかご存知で、教会が悪いものに襲われるという、そういう危機も来るんだということを見据えておられる。だからじゃあ世から取り除く、取り去るんではなくて世に置かれている、それは神様が神に守っていただくということをお願いします、お願いしています。16節、私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。教会は世に属していない。17節、真理によって彼らを聖なるものとしてください。また使徒信条の説教を続ける中でこのことにも後で、触れます。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使いしになったように私も彼らを世に使いしました。だから教会は世に置かれ、悪いものから守られて、主イエスが再び来られるまでその使命を果たしていきます。で、19節ですね、彼らのために、キリストの弟子たちのために、私は自分自身を捧げます。喜んで父なる神のご意志に従って、そして使徒言行の言葉で言えば、この肩の血が流されることによって私たちはあがなわれてキリストのもの、神の教会とされたんですね。彼らもキリストの弟子たち、私の弟子たちも真理によって捧げられたものとなるためです。私たちは自分の力で自分の意思で教会になるのではなくて、キリストによって、キリストご自身によって捧げられたもの、また真理によって捧げられたもの、神の真理が教会の原理です。そのようにしてキリストが全身全霊を注いでご自身を捧げてくださって、私たちはキリストの神の教会に加えられた、入れられた、その教会を私たちも大切にして、恵みの言葉が恵みの言葉として語り聞かれ、そこに私たちが喜びが満ち溢れるように生かされる、それが神の御心であり、神が実現してくださいます。その教会を信じます。神の教会と信じます。ここに神の霊の働きを見て信じますと、私たちはこの信仰に立ち続けてまいります。祈ります。主なる神、人信じは本当に短時間で深く考えもせず唱えることさえできるものですが、教会を信じますと、聖霊の出来事である教会を信じます。そこに込められたあなたの思いを今日は立ち止まって御言葉を通して知ることができ、 本当にありがとうございます。取りに足りないものがこうして教会に入れられている大きな恵みをもっとよく知ることができ、喜びに導かれますように、お一人お一人も教会も試練の中を通されますが、あなたの守りがあり恵みがあること、そこから目を離さないで歩めますように、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌544番です。
できまして、こうして御言葉の糧をいただきましたことを感謝申し上げます。御子の血によってご自分のものとなさった神の教会、神様その恵みの言葉をいただきました。私たちを作り上げ聖なるものとされたすべての人と共に恵みを受け継ぐことができることを心から感謝申し上げます。神様どうかこの1週間あなたの御言葉を味わいながら、また次の主日に至るまで私たち一人一人をお守りください。ただいまあなたからお預かりしましたものをお捧げしました。どうかあなたの御用のためにお持ちくださいますようにお祈りいたします。この祈り主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。
アーメン。聖詠賛美歌の27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番です。一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。